間になりましたので、小沢政治裁判は何をもたらしたか、そういうことで明らかにお見えになっていますので、早速始めさせていただきたいと思います。どうもよろしくお願いいたします。
司会の小沢です。今まで何度か司会させていただきましたけど、多分今日が最後じゃないかなと思うんですけど、盛り上がっていきたいと思います。じゃあ伊藤さん、世話人の伊藤さんの方から、この3年ですか、はい、この会ができて3年経ちました。3年を15分か20分というと、苦しいでしょうけど、まあ、20分ぐらいのあれでお願いいたします、はいはい。
皆さんこんばんは。本日はだいぶ寒くなってきましたけれども、また再び4月以来皆さんとここでお会いできることが大変、光栄でございます。それと本日はこちらに垂れ幕ございますけれども、たくさんの国会議員の先生方と有識者の先生方にもご参加いただいております。政務の都合で今日おいでいただけない国会議員の方もいらっしゃいますけれども、ほぼ予定しておる議員の先生にはご参加いただいております。4月20日には当会その他の小沢支援グループ等で 4.20 国民大集会を開催しましたけれども、その時におそらく今日おいでの皆さんはほとんどご参加いただいております。また国会議員の先生方にも参加いただいておりますけれども、今日この場をお借りしまして、改めて4月20日の大集会についてのお礼を申し上げたいと思います。大変ありがとうございます。4月20日の大集会の成果だというわけではないかもしれませんけれども、4月26日の小沢大一審判決では無事無罪判決を勝ち取ることができました。ところがその直後、例の指定弁護士が直ちに控訴をいたしまして、現在控訴審が進行中であります。おととい26日に第1回目の公判が開かれましたけれども、わずか1時間足らずでこの公判は終了し、検察官役の指定弁護士からの新しい証拠を申し立てについては全て却下されております。その結果、11月12日に第2審控訴審の判決が宣告されることが決まっております。ところで、私たちは3年前からこの小沢裁判についての支援運動を展開してまいりました。その間のさまざまな運動の中でも明らかになったこと、またその後おびただしいほどの数の小沢裁判についての出版物も出版されております。そういったものを見るにつけてですね、今回のこの小沢政治裁判というものは一体何だったのかということが極めて明確に明らかになってきております。当初西松建設事件、これは正当な政治団体である西松建設の2つの政治団体が西松建設の団にであるというイチャモンによって、摘発され、まず大久保貴則秘書が逮捕されました。その次には陸山会事件という、これまた単に不動産売買の決済日が取引日なのか、あるいは登記をした日が取引日なのか決済日なのか、この単なる税務上の解釈の違いをついてですね、陸山会事件というものをでっち上げて、石川国会議員、それから 大久保市長あるいは池田市長をさらに逮捕し、でこの3人に対しては結局第1審で、有罪の判決を宣告しております。いわばこの3名はこの事件のスケープゴートとして、利用されたわけであります。今振り返ってみますと、この2つの事件というのは我々専門家から見てもそうだし、あるいは一般の皆さんから見てもお分かりの通り、これは全く刑事事件にはなり得ないような事件です。その後の検察庁あるいは検察審査会の動きをご覧になっていただけばお分かりの通り、検察の特捜部はもともとこの2つの事件については小沢一郎議員を摘発できないということは分かっていたはずです。そのためにせいぜい3名の元秘書をスケープゴートとして有罪に持ち込んだわけでありますけれども、ただ検察特捜部は小沢一郎議員を起訴できないことは分かっていたけれども、これはいずれ検察審査会を利用して起訴をさせようという方針があらかじめ存在したんだというふうに私は思っております。その結果検察の特捜部がまず考えたことは、水谷建設の会長のありもしないいわゆるガセネタというんでしょうか、これをいかにも誠にあるようなふりをして小沢事件に着手をしました。その結果検察特捜部とマスメディアによる極端なリークによって小沢一郎議員が悪者であるという刷り込みが全国に及んだわけであります。結局蓋を開けてみれば何のことはありません。小沢一郎議員がこの2つの事件で有罪であるなどということは全くありえない話でありまして、でそのことが今日3年後に至っていよいよ明確になってきております。しかしこの3年間を振り返って、一体その裁判によってどのような事態が日本を覆ったんでしょうか。一つは皆さんが3年前に期待をして熱狂的に迎え入れた民主党政権が結局小沢政権を生み出すことはできなかった。小沢一郎議員をこの政治裁判に駆り出すことによって民主党政権は全く違うものに変質していきました。その後の展開はご覧の通りです。当初掲げたマニフェストはこれを全てドブの中に投げ捨てる、そしてその後に起こった東北大震災、福島原発の事故、これによる国民の難民化、そしてこの問題を全くまだ解決もできないうちに再びまた大井原発の再稼働をしている、さらにはこの長い政治の不作の結果続いている円高とそれによる日本の経済の不況の長期化、その中で失業者は日に日に増加し、しかも貧富の差はますます激しくなっている、中間層がどんどん減少している、そうした厳しい経済状況の中で野田内閣は消費増税を敢行しました。さらには鳩山政権において一時挑戦された普天間基地の移転問題、これも全く凍結したままであるばかりか、さらに現在ではアメリカのオスプレイを堂々と導入しようとして、事実もうすでに山口には配備されております。そして対外的な面で言えば、尖閣諸島と竹島問題に見られるように必要のない対外外国との摩擦を意識的に 生じさせることによって国民のナショナリズムを大いに煽っております。その結果、今や日中日韓関係というのは過去に例を見ないほど緊迫した状況に置かれております。こうした全く悲惨な状況というものが、実は小沢裁判のこの3年間の結果でなくて何でしょうか。先ほど話したように、この小沢政治裁判というのは全くのでっち上げであります。しかし、そのでっち上げの事件を3年間検察と裁判所と、さらには官僚マスコミがこれを引きずり回し、そしてその結果、今のこの日本の惨状というものを招いているんです。まさにこの小沢裁判というものは、今あの官僚と財界とメディアと、またその裏にはアメリカというものがいると思いますけれども、この連中が期待した通りの結果を今生じておるわけであります。先ほどお話したように、11月12日には小沢一郎議員に対する控訴審の判決が宣告されますけれども、これは私は間違いなく無罪判決というふうに思っております。と同時に、今回は指定弁護人は上告はしないはずです。なぜなのか、それはもうもはやですね、この小沢政治裁判を十分利用したことによって、その経過、その成果というものは今 100% 現れているわけです。もはや小沢裁判というものは連中にとってはもう不要の長物になってきました。しかも今、小沢議員は民主党から離党して新しい党を結党しました。今、小沢さんの名前を裁判の場で論じたり、あるいはメディアで論じるということは、逆に小沢さんの名前を売ることになりますから、もうメディアとしてはそれは一切やりません。結局私たちは3年間近くにわたってこの小沢裁判に対する支援活動をやってきましたけれども、その結果というのは今見るも無残なこの日本の現状です。まさに今の状況というものは、戦後の日本の荒廃した状況と瓜二つではないでしょうか。自民党は今回総裁選で5人とも高派の候補が出て、その中でも超高派の安倍さんが総裁に選任されました。また民主党は野田高派の総理大臣が再度代表に選任されております。一方では関西方面にも超高派の、また地方自治体の長というものがおります。今の日本の現状というのは、本当に民主主義がこのまま維持できるのかどうか、あるいはまた戦前のようなファシズムが台頭していくんではなかろうか、こういう極めて切羽詰まった状況に置かれていると思います。私たちの会は日本に真の民主主義を実現する会という副題をつけておりますけれども、今やもう真の民主主義を実現するどころか、形の民主主義自体も今蹂躙されようとしているのが現状ではないでしょうか。私たちはそういう意味において今回の小沢裁判というものは、もはやその役割は終えたと。むしろ今考えなければいけないことは、この小沢裁判によってもたらされた日本の危機的な状況、この危機的な状況を今後どのようにして再建していくのか、このことをこれまでの運動の延長の中で私たちは考えていかなければならないというふうに思っております。 今日国会議員の先生方に多数おいでいただきましたけれども、このような日本の厳しい現実に対して今後どのようにしてこの政治あるいは社会を立て直していくのか、このことを今日しっかりとお聞きしたいと思っております。本日は、いつもおいでいただいている植草先生の方から今お話したような問題については総括的に基調報告をしていただくことになっております。また評論家の山崎幸太郎先生の方からは今後の我々を含めた市民の運動あるいは政治家がどういうふうなことをやっていくべきであるのか、そのことをしっかりとお聞きしたいと思っております。そのような意味で、私たちのこの運動というものもそろそろ違う方向で発展的に解消していかなければならないというようなことも考えておりますけれども、まあ、いずれにしましてもこれまでのこの3年間の成果の上に立ちまして、今後さらに幅広い民主的な統一戦線を結成していくための第一歩をこの本日のシンポジウムで歩み出したいというふうに考えております。そのようなことでどうぞ皆さん、これからも引き続き当会の活動および本日おいでになっている先生方の活動に対して熱烈なご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げて、主催者代表としてご挨拶に返させていただきます。どうもありがとうございました。
市民代表の伊藤明弁護士からのお話でした。